先週はソロモンの王権が確立したってどういうことなのかということで、大体1章から8章の終わりまでを全体を見たところであります。で、今日はさらにそれを短く細かくしていきますが、しかしやはりここも今日もかなり幅広い範囲で聖書第2歴代書を見てまいります。で、特にこの1節から6節に限って言うならば、ここでは神を信頼するとはどういうことなのかっていう点で2つの点がここに示されていると、教えられていると私は見ました。第一は何かというと、私たちが努力をして信じて頑張って神の民となり続けるというのではなくて、まず第一は神様の約束がから始まっている。神様から実はこのダビデが王となり、そしてその子ソロモンが引き継ぐ、そしてこの一節にありますように、さてダビデの子ソロモンはますます王権を強固にしたという、この事柄が実現をしていく、神様の約束から始まっているんだというところに目を留めていくのが第一点で、第二点は何かと言いますと、次には捧げ物と祈りということについて見てまいります。この2つのことが、このソロモンが王として最初にしたことっていうか、これからもしていくことなんですが、その神のによって建てられた王としての生活のスタイルといったらいいでしょうかね、そんなものがここに表されている、伝えられていると思われます。で、ダビデ・ソロモンの時代においては、イスラエルのこれからの神の民としての生活スタイルが、このダビデの契約が民の基本としているということを、実はこの第二歴代史の1章から8章までには一貫して流れています。いや、もしかしたらこの歴代史そのものがね、2章そのものが神様との約束、神様がその約束を実行される、守られるお方なんだっていう、そのことが一貫して実は歴代史の第二の中で記されている、主題はそれが一つだろうと思われます。そしてですから、このソロモンがの王権がこの確立したという時にも面白いですね、ダビデの子ソロモンってこういうふうに言うわけであります。で、ダビデの子ソロモンのこの王権が強固になったっていう言い方は、これ歴代史にあるんですね。列王記にはソロモンの王権は強固になったって書いてあるんです。歴代史に限ってダビデの子っていう言葉がね、付け加えられて、同じような表現の中で。で、このことはとても重要な点です。つまりどういうことかというと、神の民であるかどうかの基準っていうのは何かというと、私たちの側にあるんじゃなくて、神様の実は約束のもとに生きているもの、それが実は神の民ということなんだ。ですから、この私たちの神の民であるかどうかの基準がそうだとするならば、それは実は神様の約束に基づいて、そこに立って生きていくのが実は神の民の全生活の基準にならなければならない。まさに私たちの日常生活は、この神様の約束に立って、実はその生活のあらゆる点を、こう善悪のというか、いいか悪いかということも含めてですが、基準として実は自分の生活を見ていかなければならない。人間の世界の道徳観というのは時代によって変わりますよね。そしてまた環境によっても変わります。文化が違いますと善悪の基準も変わってしまいます。ですから日本人が外国に行って、なかなかその点が理解できなくて、外国の人たちの品縮を買う行動を取 取ってしまうことがある。またそれは同じことが日本にいる外国の人たちに対しても言えることです。それは文化や生活の基準が違うわけです。で、クリスチャンもやはり、じゃあクリスチャンは日本人であると同時に私たちの生活の評価というのはどこに立つのかというと、やはり神様の約束に立って自分のやっていることが良いことなのか、神様に受け入れられないことなのか、そういった判断をしていくということが実はキリスト者の範囲で生き方基準なのではないでしょうか。それが神の民としてのあの基準で、それが神様の約束によるんだと、そのことをこのソロモン自体がこの自覚をするというんですか、そのことを歴代史の記者は伝えていきます。そこでソロモンはですね、ちょっと開くんですが、この6章をちょっと開いてください。そのことをですね、6章のあちこち開いてすみませんが、6章の16節17節でこのようにあります。ソロモンがこのイスラエルの全集団の前でひざまずいて両手を天に差し伸べて祈った祈りの一部です。16節です。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだようにあなたの子孫がその道を守り、あなたの律法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることはないと仰せになられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。こういうふうに祈ります。そしてその祈りに対してこの答えているのが、まあ、ずっとそうなんですが、7章の17節から見ますと、こういうふうにこの神が答えて前に、7章の17節からちょっと長いんですが、あなたがあなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルを支配する者となる人が絶えることはないと言って契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。しかしもしあなた方が背いてあなた方に授けた私の掟と私の命令とを捨て去り、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた力、彼らを猫気にし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり者とする。かつては並びもなく高かったこの宮も、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕え、そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになるとあります。で、ここで言っている、じゃあ今まで言っていた私の掟と私の命令って何かというと、一言でもし言うならば、この神以外のものを神として拝むことです。頼ることです。そのようにまとめることができるでしょうね。ここでですから、本当に私たちが頼らなければならないお方を除いて他のものに頼ること、これ偶像というふうに言いますが、愚かな像というふうに書きますけどね、日本語では。しかしこれはとても今もそうですが、当時のイスラエルの人たちにとってはこれはとても大きな試練であったと思います。異教の地にバビロンに連れて行かれます。異教の地に様々な像がございますし、宗教があります。 そして奴隷としている限り、そこに生きていくことは非常に大変な、実は戦いがあっただろうと思います。で、そんな中で、この神のみに仕え、これはバビロン捕囚に連れて行かれて帰ってきた人だけではなくて、実はソロモンさえもそういう戦いの中にあるわけです。ソロモンはこの後財力に頼りますよね。神に頼らなくて財力に頼り、そしてまた自分の力に頼っていきます。でね、面白いんですがね、7章になりまして、これ以降ね、まあ8章までなんですが、ソロモンが主を求めたっていう言葉がないんです。戦いがあるんですけど、戦いはまるで自分の力と権力で戦ったかのごとくに8章には出てきます。で、このことが実はこの最初のソロモンの祈りの中で、そして神様のお答えになった中に、本当に神ならぬものに頼り、神ならぬものを拝む、そのことが私の命令と掟を捨て去るということ、言って他の神々に仕え、これを拝むということ、これが、神の掟と命令を破るという形での具体的な姿なんでしょうね。このように答えます。そしてこの契約を通して神がどのようなお方であるかを神様がこの明らかにされているわけです。そう考えてくると、神様がソロモンに対して答えたその答えは、イスラエルの民というのはどういう神様を信じているのかということを、イスラエルの民の歴史そのものが実は証ししているんですよね。生活そのものが証しをしているんです。神以外のものを拝むということ自体、頼るということ、そういうことをしたらば忘れられるので、この神以外のものに頼らないという生活、それによって実は神様とはどういうお方かを、だからイスラエルの民が神を証ししたんじゃなくて、主がイスラエルの民を使ってご自身を証ししている、その生活を通してというふうに理解をしたらよいのかな。ですから私たちも神様を証しするとか伝道するということは、私たちが主体になってするのではなくて、実際に動くのは私たちです。私たちが計画しますし、教会が計画を立てます。しかしそれは神様が私たちを用いて、または私たちを通して神ご自身がご自身を証ししておられるんだ。だから私たちの日常生活そのものが実は神様を証ししていることになるわけですよね。神様が私たちの日常生活を通して証ししてくださって、ソロモンはそう考えてきますと、ここで王となって、その王権が強固になったということも、この約束のゆえに神様がしてくださった。ですからソロモンは、私の王権は強くなった、栄光栄華は私の力だって言って誇るところが何一つない。これを聞いたバビロンから帰ってきた民はどうだったでしょうね。神殿を建てる、城壁を直す、周りには敵ばかり、自分たちは力もない、ああ無理だろうと失望落胆してしまうのが普通ですが、そんな時にこのことを聞くわけです。あの栄光栄華を極めたあのソロモンでさえも、ソロモンの力や軍事力や財力によるのではなくて、あのダビデになされた神様の約束のゆえに、今この王権が強固になったんだというふうにこう語られるわけですよ。この歴代史の記者がそういう意味では本当にこの強調したかったのはそこの点ではないでしょうか。そのために6章ちょっと開いてください。またちょっとまたあちこちですが、第6章の37節にこうあります。ここも ダビデの祈り、神様のお答えなることですが、37、彼らが囚われていった地で自ら反省し悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って都があるものとなりましたと言って、囚われていった補修の地で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの御住まいのところである天から彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。今私の民をお願いします、どうかこのところで捧げる祈りに目を開き耳を傾けてください。そこで今神主よ、あなたもあなたの道からの箱も立ち上がって休みどころにお入りください。神主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの生徒たちに慈しみを喜ばせてください。神主よ、あなたに油を注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべダビデの忠実な技の数々を思い起こしてくださいと、こういうふうに言っています。こうしてソロモンは祈るわけであります。こうしてまず第一に、自分たちがもし罪を犯して、そして神様の先ほどお読みしたように裁かれて、そしてその約束の地が荒れ果てて、自分たちが補修の民として連れて行かれたとしても、それはまあある意味で自業自得ですよね。そうなったとしても、もしその地で自分たちの行いを悔い改めたら、こういうふうに祈れるということ、私これはすごく幸いなことだなと思うんです。まあ今水曜日でね、エレミアの祈りを学ばさせていただいているんですが、その中でもやはり私を覚えるのは、いろんな痛みや苦しみ、それしかも自分たちが神様の前に罪を犯してその結果招いたものであったとしても、でもその苦難の中で祈るということができることは、どんなに大きな力なんでしょうか。そしてどんなに大きな幸いを私たちは得ているんでしょうか。でしかもその祈ることができるということだけではなくて、その祈る相手はそんな私たちの祈りを聞いて、そしてその補修の力、祈ったその祈りさえも聞いて、また戻してください、そうしてくださいというふうにソロモンは祈るわけであります。それは何ですか？ソロモンが偉いからですか？違うんです。ダビデとの約束のゆえに、ダビデを覚えてっていうふうに、こういうふうに言うわけですよ。私たちの場合はどうでしょう？イエス・キリストのゆえに、イエス・キリストを覚えて、イエス・キリストが神様に忠実に従って、そして最後にはご自分を犠牲として捧げた、その贖いのゆえにっていうのと非常によく似ています。それはまさに神様が旧約聖書の中でずっと予言し約束してくださった、実は贖いであり救いなわけです。で、私たちはダビデやソロモンの時とは違って、完全な救いです。完全な贖いです。ですから私たちはソロモンがこのように祈ってずうずうしいと思うどころか、私たちはもっともっと幸いな祈り、ずうずうしい祈りを神様の前にできるんじゃないでしょうか。で、そこにここを見ていきますと、ですから神様によるまさに許しっていうことは耐えることがない、ソロモンが求めた以上の神様の慈しみが答えとなっていくわけであります。私たちのある意味ではこれは完全に想像を超えた神の許しへの望み信頼であります。そこに神の慈しみや恵み、それがへり下って悔いた心を持って神のもとに帰ってくるならば、無条件で誰であろうとどんな罪を犯そうと許しを得ることができる、そういう祈りであります。そしてまたそのことが7章の先ほどお読みしたところの 神様のお答えがそれになってくるわけです。この点は歴代史において本当に強調されているということができるんじゃないでしょうか。バビロンから帰ってきた民があの荒れ果てた神殿を見て、エルサレムの町を見て途方に暮れたかもしれませんが、その中でなおかつこの返されたことと、また栄光に輝かせてくださいというその祈りをすることはずうずうしいことでも何でもなくて、むしろそう祈るべきこと、それが神の民に与えられた約束であり、それが私たちが信じているお方がそういう神なんだということを、歴代史の記者はこのバビロン捕囚から帰ってきた民に向かってこれは強調したのであります。ですから祈ろうとする私たちが第一に本当にこう考えてみますと、罪人には絶えず希望があるということです。自らが犯した罪であって、そして自らが招いた神の裁きであったとしても、でもそれでも神の前にどうぞ助けてくださいと祈ることができる、そういう希望を私たちはいつも与えられている、持っているということです。ですから7章の先ほどちょっと繰り返しになりますが、7章の12節でこの神様がこれを答えていくんですね、ソロモンの祈りに。7章の12節からちょっと長いですが、すると主が夜ソロモンに現れ彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を下に求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒す。そう、今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め耳を傾けよう。今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデにあなたにはイスラエルを支配する者となる人が絶えることはないと言って契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。こういうふうにお答えになるわけですよね。で、これが実は歴代史の記者が本当にバビロンから帰ってきたあの民を励ますために伝えたかった、神の前における約束の民、その姿というものをここにこの挙げているわけであります。そうして励ますわけですね。そしてこのもう一つこのことで先ほど言いましたように、この一つは私たちはこの神の民として、神の約束のゆえに私たちは自分の罪のゆえに裁かれ、そして苦しみもがき、またはさまざまな、ここは天災とも言えるものです、そのような中にあったとしても、でも祈るならば主はそれを聞き届けてくださる。へり下って主に立ち返るなら、その繁栄を元に戻すこと、そしてダビデの約束を今実行すること、決して忘れないということ、ダビデの子ソロモンがますます王権を確立していくということ、このことをこの歴代史の記者はバビロン捕囚から帰ってうなだれている、その民、力を失っているであろう民に向かって語るわけであります。自分の姿を見たらば とてもじゃないけれども神殿を再建することなど夢の夢かもしれません。また周りの人たちのエルサレムの周りの住民たちのことを考えれば敵対することはあっても決して協力的でもありません。でこの出来事エズラ・ネヘミヤなどを見てみますといろんな中傷があって工事も中断せざるを得なくなったり、そんなこともありました。これもある意味で撒いた種であります。しかし神様はそういう中で約束のゆえにとこの歴代史の記者は民に語るわけです。それはあなたの力とかあなたの功績ではなくて神様がダビデと結んだその約束のゆえにあなたが立ち返って誠の神にならぬものを拝むのではなくてこの誠の神に立ち返っていくならばそれが起きてですねその祈りを聞こうと言われたのです。ですからまず第一に私たちが覚えなければならないのは私たちがたとえどんなに成功したとしてもまたは失意落胆するような状況の中にあったとしても私自身もそう思うんですがこれは私の功績でもないしまた私がもうどうしようもないって思った時でもでもどうしようもないことは決してない。神様のその約束の上に私たちは神前に祈りそして主よと主を求めてそして助けが与えられるというその約束を実は期待をすることができる。そして一歩またその試練の中で踏み出すことができるんじゃないでしょうかね。で二つ目です。この歴代史の一章の先ほどお読みしました第二歴代史一章の一節から六節の中でもう一つあることは先ほど言いましたダビデの子ソロモンということでダビデのとの約束契約の箱も含めましてその約束のゆえにということでもう一つはこれは3節以降のこの、まあ、2節以降ですか含めまして一章の2節以降で出てくるのはギブオンでの犠牲ですね捧げ物でそしてまたギブオンでの捧げ物の後の祈りということであります。先ほども祈りということをお話ししましたけれどもそれは一つはダビデのとの約束の上に神様がダビデと結んだそしてまたソロモンがダビデの故にと言ってそしてダビデとの結ばれた契約を継承するというそのことの故にこの神の前に祈り求めるそのことを言いました。でこの二つ目は何かと言いますと生贄を捧げた後とあります。6節でこうあります。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上にその壇は会見の天幕のところにあった生贄を捧げた。すなわちその上で一千頭の全焼の生贄を捧げた。そして7節以降で祈りが入るわけです。でこういうふうにしてみますとソロモンの礼拝を捧げる姿が中心になっています。この歴代史の中で出てくるこのところは、まあ、ずっと1章から8章までですがこの生贄を捧げて祈るということで終始しています。ほとんどそれです、まあ、8章だけちょっと違うんですがね。でソロモンが生贄を捧げる人そして生贄を捧げてそして祈りの人として生贄を捧げる場所としての神殿そしてまた同時にそれは神様のとの会見の場所まさに祈りの家というそういう意味での神殿というものがソロモンによってダビデソロモンによって建て上げられていく。そうすると神殿って何なんだろうと思いますと生贄を捧げる生贄を捧げるっていうのは自分の罪 そしてまた知らずして犯した罪も意識的に犯してしまった罪もそれら全てを含めまして、神の前に出るのには、私たちは私たち以外の血の生贄、まさに命を持ってあがなわれていなければ、あがなわれなければ神の前に出ることのできるようなものではない。神様と私たちは犠牲なくしては堕落して以降です。アダムとエバの堕落以降、神の前に血の生贄捧げ物を抜きにしては神の前に私たちは出ることができない。このことを通しまして、この生贄を通しまして、歴代史の記者は6章、まあ開かなくても結構ですが、6章の40節でこう言っています。今私の神をお願いします、どうかこのところで捧げる祈りに目を開き耳を傾けてくださいと生贄を捧げて、あと祈ります。そしてさらに7章の今度14節でこう言っています。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒そうと神はお答えになります。そうなるその確認、神の願い求め、そしてその願い求め祈ったことに対してお答えになるべき神殿を建設する、こういうそのものにふさわしいものとは誰かというと、やはりここにあるソロモンなんですね。なぜかというと、ソロモンは自分の功績によって建てるのではなくて、まさに約束に従って建てていく、その約束のゆえに神に祈り、神は応えてくださるはずだ。その場所としての神殿がここにソロモンによって建てられるわけであります。私ダビデではなくてソロモンというのは、確かに血を多く流したからっていうふうに言いますけれども、二代目って考えてみると何の功績もないんですよね。ある意味で一代目のダビデが全部整えたわけです。国家も統一したんです。そして財力も、そして神殿も宮殿も建てる財力も全部備えて、それは確かにソロモンも備えたかもしれませんけれども、ソロモンに何か功績があっただろうか。全部用意されたものをポンと使っただけ、だから良かったんじゃないかなと思うんです。もしダビデが建てたならば、まあダビデがそう言ったかどうか、まあそれはありえませんが、私たちは私がやったということをソロモンは決して言うことができない、そういう二代目なんですよね。ですからソロモンがこの礼拝を捧げ、ギボンで礼拝を捧げて犠牲を捧げて祈るときに、共にいた人たちって誰かというと、民の司および一族の頭たち、そしてそれぞれの軍の千人隊長、百人隊長たちが一緒にソロモンと一緒にモーセの幕屋ギブオンにある、もうボロボロになったかもしれませんね、40人旅して、それでその後ですからね、もう随分経った幕屋です。でそこに、それがギブオンにあります。でそのソロモンはその全イスラエルのリーダーたちと一緒にモーセの荒野で作った、モーセが荒野作った会見の天幕のところに行って祈るんです。ここにモーセ自身は、ごめんなさい、ソロモン自身はダビデの父、ダビデのゆえにでありますけれども、モーセに与えられたその神様の贖いのゆえに、 教えてくださって会見することを約束してくださったあのモーセの約束にも従ってというわけです。でその時にこのソロモンは会衆のリーダーたち、司たち、代表者たちを伴っていくわけです。でさらにです、その会見の幕屋に行きますと、この五節、またフルの子ウリの子のベツアルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主を求めた。この時には多くの他のリーダー以外の会衆も共にいただろうというふうに言われています。ことソロモンはですね、神の前に出る時に自分だけが出るのではなくて、会衆と共に、そしてこの国のリーダーたちと共に神の前に出るわけであります。ソロモンはなぜそういうことをするんだろうか。そうするとソロモンが王として王権が固く強固になっていったその背景には、もちろん神様の約束があります、契約があります。それを前提にしてはいますけれども、ソロモンにとってソロモンを支える者たちがいたということです。ソロモンを支える国のリーダーたち、司たち、それと会衆が同じ神の前に出て、そして同じ神を信じている、そしてそれをこのソロモンの祈りを自分たちの祈りの代表の祈りとして神の前に捧げていく、その一致のもとにソロモンは王として立っているんですよね。でこれはね、歴代史にはほとんど触れていないことなんです。歴代史のこれで列王記には触れていないことなんです。この会衆が共にって全会衆がこの表現はね、歴代史が非常に強調されています。全然ないわけじゃありません。そうするとね、ここでまた言えることは、やはりバビロン捕囚から帰ってくるその民がある一人のリーダーだとか、ある一人の特別な力を持った者によって、それによってこの神殿が修復されるものではない。神の民が一致して同じ神に信頼をし、同じ神に祈りを捧げ、同じ神の約束のもとに初めて神の宮は建設される。そのことを私たちに、この歴代史の記者は私たちにも教えているところではないでしょうか。まさにそれは神との会見の幕屋である、そしてまた会見の場所であります。ソロモンは自分の祈りのように祈りますけれども、しかし会衆の代表した祈りであり、また会衆が神様の前に告白しているまた祈りでもあります。私が本当にあなたの前に願い求めることは何なのか、私たちはそのことを改めてこのソロモンの祈りの中にいます。ですからソロモンは神様の前に最初のこの一章の中で求めたものは知恵であるというふうに言っています。しかしそれも実は生贄を捧げられた後であります。生贄と祈り、まさに贖い、犠牲が払われて祈りがあるわけであります。先ほども言いましたように、私たちは永遠の完全な犠牲があります。ですから私たちが神様の前に、あのユダヤ人たちほどの罪を犯していなかったとしても、いや、もしかしたらもっと大きな罪を犯していたとしても、イエス・キリストの犠牲のゆえに、私はソロモンが祈ったように祈り、また神様がソロモンに答えてくれたように、実は戻そう、祝福しようといった、その祝福の答えをいただける このように信じるのであります。そのことがこの歴代史の記者によって私たちも含めまして、バビロンから帰ってきた人たちに対する実は大きな励ましの言葉なのであります。私たちは民を求める、このことをただ単に漠然としたものではなくて、本当に苦しい時に、そして辛い時に、試練がある時に、失望落胆して何の望みもないという前に、私たちは神を求める、そのことが許された民であるということをもう一たび覚えていきたいのであります。そして祈るということは力になりますね。祈る対象があるということは大きな励ましになりますね。人には神にこの忠実であり続ける力はありません。神の憐れみのゆえに神により頼むばかりであります。自分に対しても人に対しても私たちは最終的な期待はできません。だから私たちは人に頼っていませんから、失望する必要はないのであります。諦める必要はないというのです。もし諦め失望してしまうとするならば、私たちは何に対して諦めているんでしょうか。自分に対してであり、人に対してであり、世に対してであり、神に対して諦め失望しているのとは違うんだということをもう一度思い返して、神の前に出る、祈る、そして一歩を踏み出す。祈りがあるところに必ず私は一歩を踏み出すことができると思います。逆に祈りがない一歩は迷走になってしまう危険性がたくさん出てくると思います。ぜひどんな時にも祈りを持って一歩を踏み出すということが、実はこの歴代史の中で、あのバビロンから帰ってきたあの民に対して語られたメッセージであり、また私たちに対してのメッセージではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、いろんな試練の中にあります。また喜びの中にあるものもあります。喜びも試練も苦しみも楽しみも、すべて主によって与えられるものであり、また私たちの功績やそれらによって本当に得られたものというのは、主よ、自分の誇りであり自慢しかありません。私たちは考えてみれば、本当に多くの事柄が神によって支えられ、また神を信頼する者によって支えられ、一致して初めて神との交わりが実現していることを覚えます。どうか祈り支え合うことの大切さを、どうぞイエス・キリストの贖いのゆえに覚えて確信して、取りなしの祈りをする集まりとなりますように、心から願い、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。